青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと共に、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて、今回のゲストは前回に引き続き株式会社ティップネス代表取締役社長の岡部智美さんです。さあ、今回はティップネスのお話をたっぷりと伺いたいと思います。はい、それではこの後株式会社ティップネス代表取締役社長岡部智美さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。株式会社ティップネス代表取締役社長の岡部智美さんです。岡部さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まずはですね、リスナーの方からいただいたメッセージをご紹介します。埼玉県のラジオネーム緑のメガネさんからいただきました。35歳男性の方です。今年父が突然他界し、経営していたカフェを引き継ぐことになりました。カフェといっても従業員は母と弟の2人、私はフリーランスでウェブデザインの仕事をしていて、お金の管理など経営面を担当することになりました。正直不慣れなことばかりで、何から手をつけていいのか分からず、あっという間に3ヶ月が経ちました。家族経営なので会社と比べるものでもないですが、経営って何から始めればいいのでしょうか、というご相談ですね、いただきました。突然、まあ、この方もチームのリーダーになったということですけれども、何をまずすべきなんでしょうか。
そうですね、まずすごくシンプルなんですけどね、やはり経営というものは3つのポイントがあって、まず人の問題、2つ目は、まあ、商品やサービス、どんなものを提供して生計を成り立たせていくのか、商品サービスの問題、プロダクトですよね。そして3つ目はお金の問題。まずこの3つのことをしっかりと掌握しないと経営ってできないんですよ。だからまず超現実的に収支ですよね。1ヶ月そのいくらのお金が、例えば家賃だとか、人に何かお願いする場合にはどれぐらいの人件費がかかるのかとか、まあ、例えば仕入れするのにこれぐらいのお金はかかる、もう全部そういう実際のお金のまず出を、これ出ているお金っていうのはすぐ把握できるものなんですよ。で、次はその出ているお金をどれだけの売り上げがあれば、このちゃんと収支が賄うのか、そしてそういう計画を立てるっていうことなので、まずはお金のことの把握ですよね。で、計画を立てて、あとは、まあ、家族経営ですから、その家族にどんな協力してもらえるかとか、あとはもう時間ですよね。具体的にどんなことをお願いできるのかとかも話し合って、みんなで協力して存続できるように力を合わせていく、まあ、そういうことだと思いますけど、
は
い、
その順序があるんですね。
はい、はい、まあ、岡部さんはもう5000人から部下がいる組織なので、このカフェの規模のまたこととはね、またちょっと違う、今大きな組織持ってるんですけど、岡部さんの視点からはどんなアドバイスがありますか。
いや、まさにベースの部分は今青木会長がおっしゃったところで、ね、人、プロダクト、サービスも含めたんですね、はい、でお金っていうところはあると思います、
はい、
一個、ただ一方ティップネスも、うん、全国で53店舗を経営し、はい、ファストジムというところが91店舗経営してるっていう意味での、そのお店の経営っていう視点で、う
ん、
お話というかアドバイスがもしあるとするならば、うんうん、大事なのはどんなお店にしたいのかっていうのが一番大事で、
もちろんそう
ですね。で、次が大事なのが、その地域において、うん、そのお店が何ができるのかっていうの、意外に忘れがちになるんですね。 どうしても自分からこういう店にしたいもあるけど、そうではなくその地域に馴染む、その地域に必要とされる、場合によっては周りを見るといくつもカフェがあって、じゃあそのカフェにおいて、じゃあ自分たちのお店っていうのが必要とされるためにはどういうものを提供していいのか、その時の従業員の方もどういう方がどういう接客をするのかっていう視点をぜひ持っていただいて、その町に、必要とされる、カフェになっていただきたいなというふうに思いますね。
これは本質です。はい、私はなんかいきなり目先の話にしてしまいましたけど、今の岡部さんの話の方がとっても大事なことです。やっぱり何事もやはりこうどんな例えば芸術のこう世界でも、まず思い描くことから入りますでしょ。そして現象化していきますよね。だから今のお話はとっても役に立つお話だと思います。
はい、これは接客業に限らず、
そう、
地域にと、何ができるかっていうのが大切になってくるんですね。お二人はそういった経営の勉強ってどうやってされたんですか？
まあ、私の場合はもともとは営業出身なんですよね。だからその最初は営業マンだったんですよ。そして営業の、まあ、組織の長になって、その後、まあ、コンサルティング会社に入って、で小さな会社でしたけど、そこでいろんな役割を学んで、でまあそのプロセスの中で体験で学んだことが一つ、もう一つは僕は本が大好きだったので、先人の思考、また先人の経験を文字として残していただいている書籍をもうたくさん読みました。それによって、知識は吸収しました。でまあどっちかというと僕は実学タイプなので、経験で学んだってことでしょうかね。はい、
トライアンドエラーで。
そうだから創業した時30も7年前になるんですけどね、37期に入りましたから、37年前、社員5名、資本金500万でスタートして、最初の10年は大変でした。なぜなら経営者としては経験がない領域、ある意味で何だろう、営業マンとか営業マネージャーは経験していたけど、コンサル会社での役員も経験してたけど、全部自分で決めなければならない。で決めたらそこに責任が発生する。だから最初は考えていることとできることのギャップで相当苦労がありましたよね。でも徐々に徐々にそれができるようになって、まあ、今日を迎えたということなんですね。
そうですね、はい、岡部さんは急に、まあ、そう社長の、ね、就任されたわけですけども、どうやって勉強されました？
大事なの振り返ると、一つはそのスポーツ局というところでスポーツ業界の中継とか取材をしている中でトップアスリートに接していて、まあ、そこから学んだことで、直近で言うとその社長室長という中で言うと、まあ、投資もかなり、担当してたんで、数多くのベンチャーの方、スタートアップの方含め多くの経営者の人にお会いした中で、まあ、何でしょう、まあ、伸びてる勢いのある会社の経営者ってこういう人なんだなっていうのをそこから学んだのはあるかもしれないですね。だからティピネスも6月に就任しましたけど、6、7、8、4ヶ月で本当に400人ぐらいお会いして、やはりいろんな考え方っていうのは学んで、まあ、そこからただ、自分に合うものもあるし合わないものもあるし、あと結果残してる人の、まあ、共通点っていうのはあるのかなと思いますけど、
なるほど。
まあ、あと、まあ、大井会長から当然いろんなことを教わってます
ね。もう私なんかも全然あれですけど、はい、でもあれですよね、前回の放送の時に、やはりそのトップアスリートで、はい、成功している、まあ、監督にしろ、はい、チームリーダーでもみんな3つのものがあるって言いましたよね。
はい、
志、はい、これはもうやっぱり大事だと、それから覚悟、
はい、
それから全力で物事に取り組む、でこれもやっぱり結果を出す人の共通項、私前回メモしましたよ。
はい、
はい、
私もメモしちゃいました。
メモしたでしょ。
はい、それ多いです。
で、あの前回のね放送、まあ、聞いてないというリスナーの方もいらっしゃると思うので、改めてちょっとご紹介なんですが、うん、岡部さんは日本テレビから子会社であるフィットネスクラブ大手、うん、ティップネスの代表取締役社長に就任しました。
うん、
ティップネス、まあ、日本テレビの子会社で、まあ、ありますけれども、改めて どういったクラブなのか、ちょっと伝えてもらえますか。
そうですね、ティップネスはあの37年前に渋谷で生まれたティップネス、はい、渋谷ってど真ん中なんで、そういう意味ではティップネスの名前もティップっていうのは最先端、当時アメリカからフィットネスっていうのが出てきて、フィットネスって日本の歴史は40年なんですけど、その中でまあティップネスは37年の歴史があり、エアロビクスでありニューヨガであり、ファンクショナルトレーニングなどなど、当時の今もそうですけど、トップのプログラムっていうのを提供しているフィットネスクラブですね。
売りっていうのは何なんですか。
売りはそういう意味では、まあ、1都3県を中心に、東京首都圏を中心に、展開しているという中でいうと、一番本来はこだわらなければいけないのはかっこよさ、
なるほど、
で楽しさ、
なるほど、
で他例えばセントラルさんとかルネサンスさんっていうところとか、コナミさんっていうのは割と競技から行ってるんですね、スクールから。
なるほど。
ティップネスがそのスクールで、セントラルさんはもともと後藤さんっていうファウンダーはオリンピアンですから、
はい、
がやってる中、スクール全盛の中、ティップネスは成人だけで最初入ってるんです。
あ、そうなん
ですか。スクールがなかったんです。で途中からキッズ事業っていうのも、入っていって、今オープンメニードアーズっていう、キッズにとっては目の前に多くのドアがあるから、それを体育の見方とか、水泳スクールみたいなところで展開はしてるものの、その37年前は成人のためのフィットネスをやったっていうのが一つの売りですね。
そうなんです、
はい、
ちょっと素朴な疑問なんですけど、岡部さん自身はどうしてご自身がティップネスの社長に就任したと思われますか。
ほうまあ、あの2016年17年2年間取締役として行っていた経験もあること、はい、あとはもう一つは、あの社長室長をやってたというのもありましたけれども、昨年5月に日本テレビは中期経営計画の3カ年計画を出して、はい、その中でコンテンツ価値の最大化、新規事業の開発、これ普通のテレビ局、どこのテレビ局でも似たようなの出してます、ただ大きな特徴はウェルネス経済圏の構築っていうのを3つ目に掲げて、
なるほど、
これ実は多分世界中のテレビ局でも1個もないと思います、こういうウェルネス経済圏をやろうとしてるメディアは、ただこれ理由があって、テレビ局も含めたメディア、まあ、ラジオもそうなんですけど、やはり心を豊かにするコンテンツ事業であり、メディア事業である。でティップネスは健康、体を豊かにする、つまり心と体を豊かにするっていうのを日本テレビグループとしてやっていこうっていうのの、まあ何でしょうね、そういうところを提案した人間の一人でもあるんで、まあ自らティップネスで日本の社会的課題解決を全力で覚悟を持ってやるというところでしょうか。
なるほどなるほど、
なるほど。で戻ったという、
ね、そうですね、 I'll be back ですから
もう本当に戻られましたでもなんか創業者ではないという苦労っていうのもありましたか。
ものすごいありますね。やはり会社は創業者のものだと僕は思うんですね、他を見ていても。
あ、そう
なんです。例えばセントラルさん、ルネサンスさんって2つの、企業っていうのは創業者が今も会長として創業者の思いを継いでいらっしゃる。ただティップネスの場合はもともとサントリーさんの、まあ、社内インキュベーションで生まれた会社であり、丸紅さんが持っていたレバンっていうのと合併したみたいな歴史もあり、で社長がサラリーマン社長だったんです、ずっと。で私8代目なんですけど、そういう中ではその創業者の思いっていうのをどう汲み取るかっていうのは大事で、その7年前も創業者の方にお願いして、食事で会食というかお食事を付き合っていただいて、どうして立ち上げたのか、どんな思いがあるのか、で今回社長で戻るっていう時も、その白井正蔵さんという創業者の方にまたお願いしてお会いして、ティップネスは今白井さんだったらどうするのかっていう思いは、あのお伺いしました。ただ大事なのは不益流行って言葉で、変わんなきゃいけない、変えなきゃいけないもの、変わらなくてもいいものっていうのもあるけど、やはり時代時代に沿って変えていかなきゃいけないものっていう中で、ただ不益の部分は僕は創業者の思いだと思ってます、流行の部分は私がやる部分でどうでしょう。
なるほど、いや本当にそうだと思います。あの松下幸之助さんの研究を僕は長年してきたんですけど、あの幸之助さんがやっぱり世間は正しいって言ってるんですね。私はこの言葉の中に繁栄を見るんですよ。あの真理に対して従順でありなさいと、正しいこととはお客様にとっても株主にとっても 社員にとってもお取引先にとっても社会にとっても自分にとってもみんなにとって良いことであり、それも今だけではなくこれから先も良いことであると。ですから僕はティプネスさんの事業っていうのは、まあ私も今もう60代の後半に入って究極は健康です。どんなにお金持ってももう不健康になっちゃったら美味しいもの食べても美味しくないんですから。でもお金を治療に使うのか予防に使うかって言ったら絶対予防に使う方が賢い。で私はやっぱここには使命があるんだろうなと思いますよ。ティプネスさんが発展すればするほど日本のこの医療費を軽減できる大事な仕事だと思います。
ありがとうございます。
はい、
本当にそう思います、
うん、だからその規模もさることながら大事なことは目の前のお客様がどれだけ喜んでもらえるかなんですよ。社員が喜び、お客様が喜び、地域社会の人が喜んでくれる仕事をして繁栄しないわけがないんですよ。これは創業者の実は心なんですよ、
はいはい、うん、それもまた受けて岡部さん。
そうですね、
はい、
いやまさにこれも私がティプネスの社長になるときに青井会長にアドバイスをいただいた言葉の中にあったのが、その社員がやはり自分の業界、自分の会社、自分自身で、先ほどもあった商品プロダクト、この4つに自信持てなくなったとき会社は衰退する、でもこの4つに自信が持てたとき会社は成長する、っていうのはすごく大事な言葉で、今のお話っていうのはそこに、さらに僕は確かに地域、社会っていうところがしっかり入っていくべきで、まあ、ティプネスの社員560人、先ほど申し上げた全体でいうと5000人の、人には地域への貢献っていうのをちゃんと意識しようと。どうしても目の前の会員様だけになる、まあ、もちろん大事なんですよ、お金を、払っていただいて施設に通っていただく方に対してそのお金以上のサービスを提供しなければいけないというのは大前提だけど、そうではなく社会と地域っていうのに何ができるのかっていうのがあった時にティプネスは絶対に必要とされるんで、まあ、しっかり成長ができるというふうに伝えております。
でちょっと先週お話もありましたが、まあ、このコロナ禍でちょっとねティップネスも大打撃があったということですが、そのあたりっていかがなんでしょうか。
まあ、表にも出てる数字なんで、4年連続赤字というのはなかなか大変なことで、それはやはりコロナ禍の中で、ティップネス、そもそもフィットネスジムクラブ、スポーツクラブから若干コロナの感染が出たみたいのが最初の時期にあったところもダメージを受けてて、で正直言うと僕は次このようなことがあった時にどうあるべきかっていうのは本来エッセンシャルワーカーなんじゃないかと思ってるんですね。先ほどもあったように本来人の健康にこう寄与する仕事をしてるのに、健康を害するウイルスが蔓延した時に休館に追い込まれるっていうのは、それはもしかしたら我々ティプネスも含めてもうちょっとしっかりと価値提供をね伝えていかなければいけないし、多分伝えきれてなかったんだとしたら今 やらなければいけないのはしっかりと皆さん、生活者の皆さんの健康に寄与してるっていうところを、高めていかなければいけない。でも大打撃だからさっき言った4つの地震っていうのを失いには十分な4年間だったと思います、社員が、だから本当によく頑張ってもらって、社員もそうだし他の業界の業種の皆さんも企業の皆さんもよく4年間匍匐前進で耐えていただいたって思いはありますね。感謝しかない。
ある程度回復というのはしてきたんでしょうか。
いや4年っていうのはそう簡単ではなくて、つまりフィットネスクラブの必要性っていうのが今問われてると思うので、で我々としては今大事にしているのは一番はその信頼できるプログラムを提供している、信頼できるスタッフがそこにいる、で皆さんに寄り添っていく、かつかっこよく楽しいっていう、ここを目指してるという感じですかね。
そこにかっこよく楽しいがつくんですね、
続けるって大変じゃないですか。
確かに、
ね、
はい、なかなか。でも青木さんやっぱり一度落ち込んでしまうとなかなか回復っていうのは相当な、
まあ、ただですね、これ大事なのはやっぱり環境的側面というもの、まあ、例えば旅行業界でもそうじゃないですか。 あの実際旅行業界非常に大打撃を受けたけれども、まあ、うちの今あの受講生でグローバル Wi-Fi のね佐野社長のところなんかもう一気に今ガンガン伸びてるし、まあ旅館だとか、まあ、私のどもの会社って7000人以上のそれこそ経営者の人が受けに来てくれているので、みんなやっぱり今こう回復に向かって最善尽くしてますよね。このね一番ビジネスでね実は気をつけなきゃいけないのは人の心の中にあるネガティブな観念なんですよ。恐れが実は売り上げを落としてしまう。だからいかにポジティブな心にできるかなんですよ。今まだね、はい、ウイルスのこと考えしちゃもうダメです。もっとポジティブに、
はい、
前向きにいかないといけないですね。だからこれからねティップネスさんはね、はい、一気に V 字ターンです。はい、
ありがとうございます。
そうですね、間違いないです。
ここからやっぱポジティブに、
はいはい、
ね、そして、まあ、ちょっと落ち込んでしまった時期もあって、こう事業拡大については岡部さんいかがでしょう。どう
これ考えてますか。まさに今のお話の流れになるんですけど、ものすごいポジティブに捉えていて、なぜかっていうとこの健康事業っていうのはもう今後拡大の一途、
うん、
その中で自分たちが何を提供するか、自分たちティップネスがどんなポジションにいるかだけをやっていけばいいので、うんうん、まあ、分かりやすく例えばフィルムカメラがダメになった時もうやりようがないじゃないですか。なくなっちゃうんだから、うん、そこに、うん、マーケットはなくなる、だったらデジタルに行くみたいなことしかない中、我々としては今目の前の事業の領域が広がる、うん、こんなシンプルなことはなくて、
うん、
だからワクワクはしてる。ティップネスは間違いなく正しいメソッドでエビデンスも持ってやってるんで、だとするとその皆さんに提供、例えば1年ティップネスに行っていただいたらどういうふうに体が変化していくのか、うんうんうん、それこそ本来予防未病っていうところにどういうふうにつながるのかっていうのがきっちり出し切れてないんで、そこを、今後はねデータ CDP カスタマーデータプラットフォームではないですけれども、そういうところを活用して、しっかりお伝えすることができればいろんな形で社会に貢献できる、健康寿命の延伸、あとは働き世代が人口が減っていく中で一人一人の活力向上、うん、この2つはティップネスは絶対にやりますんで。
なるほど、
はい、
じゃあ最後にちょっと岡部さんの今後の目標を聞かせてもらえますか。まあ、
一つは先ほど申し上げた社会的課題っていうのを解決する一企業になりたいっていうのは一番上にありつつ、はい、その社員の今夢を聞いてるんですね、一人一人の、
うん、
その社員の夢を叶えたい、
うん、
あとはお客様、
うん、
お金を支払っていただいて、いらっしゃるお客様の期待を上回りたい、
うん、
良い意味で裏切りたい、そんな会社になりたい、で最後は、はい、ありがとうね、一番言える会社にしていきたい。
いいですね、
はい、ティップネスの今ちょっとした企業理念ではないんだけどキャッチフレーズはエンジョイ、スマイル、ハッピー、サンキューっていうのは今各店舗に掲げてるんで、笑顔でいないと楽しくないじゃないですか。
おっしゃる通りです、
はい、
よく聞くワードではあるけど、うん、もう本当にそれが大切ですよね。
大事
大事
大事、
はい、
大事なのよ。
そう本当ですね、改めて感じました、はい、さあここでお時間となってしまいました。最後にこの番組ではゲストの方に色紙を1枚お渡ししてメッセージをいただいています。岡部さんにはリーダーとして必要な力とは何かというのを書いていただきたいと思います。お願いします。
ちょっと、
はい、
ないんですけどね、
ちょっと発表していただけますか。
この言葉ないんですけど、
はい、
新官不乱っていう言葉で、実は扇監督の言葉なんですね、コーリックス監督の。イチローさんを育てた時に彼が座右の銘、扇監督が座右の銘にしてて、
はい、
汗を信じて乱れず新官不乱。でもティップネスってやっぱり汗をね流してなんぼみたいなところもある中で、そのすごく今の僕の心境には合ってて、で一番大事なのはやっぱりここの乱れず、行きたいなと、いろいろ戸惑うこと迷うこともあるけれども、やはり皆さんの社員のみんなの生活も含め背負ってるつもりでいますんで、乱れず行こうかなという覚悟の言葉でございます。
素晴らしい。努力は決して人を裏切らないと、
はい、
ね、そして、前回の放送の中で 岡部さんがおっしゃいました、まさに、まあ、私が大事にしていることでもあるんですけど、やっぱりこの北極星を見失わない、北半球のどの国から見ても同じ場所に見える最も輝いている星は北極星です。やっぱりこのノーススターを目指す、大事なことだなと思いますね。
ありがとうございます、はい、そしてなんだか今日は岡部さんからプレゼントがあるとお聞きしました。
はい、はい、リスナーの方にぜひですね、はい、まあ、1周年ということもありますんで、はい、ティプネスの店舗が利用できる、ご招待券をペアで10組様もプレゼントさせていただきたいと思いますので、
パチパチパチパチパチ、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。あのメッセージをいただいた方から抽選で、
はい、
はい、お送りさせていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。さあ、ということでゲストは株式会社ティップネス代表取締役社長の岡部智美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、株式会社ティップネス代表取締役社長岡部智美さんとのトークを青木さん2週にわたってお送りしましたが、はい、いかがでしたでしょうか。
いや、とっても楽しく、はい、有意義なまさに収録になったと思いますけどね。まあ、岡部さんがおっしゃった難しいことを優しく、優しいことを面白く、面白いことをね深くやる、これはね、まあ、井上久志さんのお言葉らしいですけれども、なかなかねとってもね役に立つ言葉だなと思いました。はい、もうとっても素晴らしいリーダーだと思います。
私も緊張しました。大先輩が
そうでしょ
ゲストで、ね、初めてのパターンだったので、は
い、そうですよね、はい、日テレの大先輩ですもんね。
そうなんですよ、
はい、
楽しかったです、はい、さて、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念づくりから始めなさいをプレゼントします。ぜひたくさんのメッセージをお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。